形式超えてる。
はい、
はい、この番組は世の中のあらゆることに対してひねくれまくる、そんな番組になってます。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっとさっきの話の質問で、
はい、
なんか A 面と B 面みたいな、
うんうん、
お客さんとインナーの面があるみたいな話で、
うんうん、
このしてくれるお客さんに対しての、
うんうんうん、
ま、3つの項目みたいな、
うん、
何を意識してとか何クリアできてたりみたいなことってある、
うんうん、あ、お客さんに対してっていうところっていうよりかはどっちかというと、インナーに対してのことが多いんよ。だから、ごめん、もう一回質問言ってもらっていい？
あ、なんかこう、まあ、ちょっと自分の職業に関連づけると、
うん、
多分めちゃくちゃメソッド化された分業制の職業なんで、
うんうんう
ん、お客さん側からの要望でしか、デザインのこう発想みたいなのが生まれてなくて、
うん、
だからこそ今言っておられた B 面の話は今後僕らの職場でも絶対やらんとあかんなっていう意識になったんですけど、はい、でじゃあ逆に浩平さんがやられてるプロジェクトでお客さん側にどういう提案をしてるんかなっていうのはちょっと気になったんですけど、
なるほど。お客さん側への提案っていうところでいくと、
はい、
それな、なんかまあその香りを通して、まあ物事を新しい見方で、見てもらえるようにするっていうところは、3つのうちの1つに入ってるんやけど、はい、まあ、そこはお客さんにも通ずることかなっていうふうには思ってて、ただなんていうんかな、なんかお客さんになんかどこまでこっちが、意識して投げるかみたいなところってなんかすごい難しいなって思ってて、はい、っていうのもマゼルナ危険の最初の独行文庫っていう企画が自分のイメージとしては8割9割ぐらい男性のお客さんが来ると思ってたんよ。でも蓋開けてみたら8割9割女性やってっていうのがあって、でしかももう年齢層もバラバラみたいな、職業もバラバラみたいな感じになってて、なんかその最近すごく思うのが今、なんかターゲット設定みたいなところをやっぱりすごい仕事とか特に行政とかと仕事すると言われるとこなんやけど、なんかそのターゲット設定っていうこと自体がすごくナンセンスなんじゃないんかなっていうふうに思い始めてて、こっちが勝手に決めた方にはまるわけがないと思うし、でもある程度のやっぱ想定っていうのは必要やとは思ってるんやけど、だからなんかお客さんってこっちが思ってる以上に思った動きをしてくれないし、反応も全然バラバラやし、あ、そんな風にこのイベント読み取ったんやみたいなこともたくさん出てくるっていうところがある中で、対お客さんになんか自分はある程度の投げかけはもちろん絶対必要やけど、それよりもやっぱインナーのところでしっかり固めた上で、それが結果アウトプットとしてお客さんに対しての提案になるっていう方向で持っていく方がなんか責任取れてるなっていうのを感じてるっていうところがあるんよ。ちょっと言ってみ分かるかな。
なんか僕の解釈なんですけど、
うん、
テレビと YouTube の違いみたいな、
うんうんうん、
仕事としてテレビがに対して、
うんうんうん、
なんか YouTuber って結構自分が楽しむのも込みで、
うんうんうん、
それを載せてるみたいな、なんかそんなニュアンスに聞こえて、
うんうんうん、
だからその人が楽しんでるから その楽しみ方知らんくても一歩踏み出せるみたいな、そういうように聞こえてめちゃめちゃ面白い A 面と B 面の話聞けたなと思いました。
でもまさに、混ぜるな危険って一切金銭を発生させてへんっていうところがあるから、多分そこの平瀬君が言ってくれたとこは通ずるものは絶対あるなっていうふうに今聞いて思って、うん、そのそれはすごいそうやと今自分も思った聞いて。
ああ、
うん、
いやなんか、まあ、僕も2回ほど行かしてもらって、
うん、
もう香りなんて、
うん、
まあ、ポンと香水なんてつけたこともないのに、
うんうん、
めっちゃ楽しくて、
うん、
なんでこんな楽しいんかなって最近ずっと振り返ってたら、やっぱり主催者、関わっておられる人らが、
うん、
なんか自分のフィールドを、
うん、
まあそれこそ、ま、混ぜて、
うん、
こうなんかいろんな錯覚作用が起きて、
うんうん、
で結果自分もお客さんも楽しめるみたいな、
うんうんうんうん、
こんな状況が、それはなんか今までのサービスのなんかやり方とは全く違うなっていうところで、
うんうんうんうん、
なんか新感覚のイベントだったなっていう。
私なんか、うん、まあある意味マズルな気が無責任なところもあるとは思ってはいてて、
はい、
まあこっち側がそのなんか今言ってくれた YouTube 的要素がやっぱあるから、
はい、
うん、なんかこっちをのあれを読み解いてくれみたいな側面も正直ゼロじゃないとは思ってはいるから、なんかやからこそなんか B 面の設定みたいなところをなんかしっかりしとかへんかったら誤解されると思うし、一人歩きしちゃうなっていうところがあるから、ただまあ、うん、仕事、自分が普段進めてる仕事とは違うやり方やと思うし、うん、B 面の設定っていうのはそういう意味でも絶対に必要。特にあと、これふみやくんとか一緒にやろうとしてるっていうのは話してるんかな、ラジオで。
え、いやまだ、いやでも全然大丈夫ですよね。でも
なんかやっぱ違う人同士が集まってやるってなった時に、なんか大きなバックになるところの設定っていうのはやっぱりないとなんかブレちゃうというか、一人歩きすごいしちゃうなっていうのは思うかな。
あ、なるほど。その話でちょっと気になるのが、
うん、
まあインナーのところでこう、
うん、
ある程度その、うん、共通の意識をこう、
うん、
しっかり共有するっていう意味で言うと、
うんうんうん、
プロジェクトごとにそんなにメンバーが変わらない方が、
うん、
なんかそこってスムーズにいくような気もするんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそこでこう、まあ、プロジェクトごとに新しくメンバーが入ることとか、
うん、
逆にこうそのまま割と固定してやっていくこととかっていう意味で言うと、うん、なんかどっちがこうどうだみたいなことってありますか？
自分はなんか、まあ、そのマゼルの機嫌自体が、10人以上いるメンバーで構成されてて、まあなんか、自分はプロジェクトごとに人は変わるべきチームやとは思ってて。
はいはいはい。
なんかそれは多分シンプルに自分が前から同じ人でやって面白くないよねっていうところがあるとは思ってて。どうしても、なんかやっぱ、自分そのマゼルの機嫌っていう組織を、あんまり特定の人間が前に立つような組織にはしたくなくて、
はいはいはい、
っていうのも上村浩平って名前が立っちゃうとデザイナーがやってるチームってなっちゃうと思ってて、まあ、そうなった瞬間一気に間口が狭まっちゃうというか、だからこそあそこあんな人もいるしあんな人もいるよねみたいな感じでしっかりいろんな顔の側面を持った組織にしてると山の登り方がもう無限に出てくるなっていうふうに思ってて、だからそういう意味ではあんまり固定化はしたくないというか、っていうのはあるかな。うん、
なんかそしたら、
うん、
あんまりまあその一個のなんていうんですかね、一個の組織とか一個の会社が一プロジェクトを受けるみたいな関係性よりも、
うんうん、
まあ、かなりその そういうこう組織の境界みたいなものをもっともっとこう、
うん、
なんていうか、まあ、シームレスにしていくことの方が、
うん、
まあ、ある種こうデザインもその絶対形式化していかないし、そういうことは意識的にこうやった方がいいのかなっていうのはちょっとまあ思いました。
そうやな、なんかそれはぶっちゃけでもめっちゃ今現段階では効率悪いやり方をすごいしてると思ってるし、マジでな危険はめちゃめちゃ効率悪いよ、ほんまにしんどいだけみたいなところはあるけど、でもこれなんかこの間の飲み会でも話した、なんかそのお金を返さないみたいなところもなんかすごい担ってる部分があって、これをきちんと、なんか自分マズレな危険はその香りっていうところの側面以外でいくと、マズレな危険っていう組織の作り方みたいなのをすごく興味があってやってるっていうのもあるから、なんかここをしっかり組織自体をデザインできたら、なんか今までとは違う、うん、ものの作り方みたいなところはできるんじゃないかなとは思ってる。
ああ、なるほど。
っていうところでもう時間ですわ。
はい。あ、この番組が良ければいいねとリツイートお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。